一般質問、9月15日、16日。国保税と後期高齢者医療保険料の減免制度の事務改善を。中庭次男。質問、コロナ禍で事業収入や給与が前年比 30% 以上減少する見込みの世帯を対象に、国保税、後期高齢者医療保険料を減免する制度を実施したが、申請は国保税220件、後期高齢者医療保険料14件と極めて少ない。これは減免制度の周知不足や申請手続きの複雑さ、各種書類の添付を要することなどが原因と考える。そこで、括弧1、制度や申請方法の周知徹底、括弧2、申請書類の簡素化、括弧3、市の案内チラシにおける減免算定について誤解を生む記載の訂正、括弧4、2ヶ月近くかかる減免決定の迅速化を求めるがどうか。答弁、括弧1、広報水戸等で周知している。括弧2、事業収入見込みが確認できれば申請可能である。括弧3、相談等の際に丁寧に説明している。括弧4、後期高齢者医療保険料の減免は申請時期によって2ヶ月程度かかる。写真、国保年金課窓口。写真終わり。その他の質問。非課税世帯に漏れなく市営住宅家賃の減免を。コロナ禍の生活困窮者に生活保護の積極的適用を。生活保護受給者への就労指導の改善を。市民に納得と共感の得られる新市民会館の整備を。萩谷真一。質問、括弧1、広報水戸9月1日号で新市民会館の特集記事が掲載されたが、肝心の事業費が載っていなかった。説明責任が果たされていないが、今後事業費や財源、司祭の召喚計画等を掲載する考えはあるか。括弧2、コロナ禍の影響で税収減が確実だが、財政計画は見直すのか。括弧3、工事を凍結し、市民や専門家の意見等を取り入れて、施設規模や運営方針を見直すべきではないか。答弁、括弧1、今回は施設の概要を中心に掲載した。事業の進捗に合わせ、事業費を含む様々な情報を掲載する。括弧2、厳しい財政状況ではあるが、賑わいづくりに資する重要な事業のため、引き続き推進する。括弧3、適切な運営方針を検討する。各種団体から早期整備の要望があり、すでに本体工事も開始している。計画的な事業の推進に全力で取り組む。写真、新市民会館建設地、泉町1丁目。写真終わり。その他の質問。失業者や一人親世帯に向けたさらなるコロナ対策を。原発再稼働の是非を問う市民アンケートの時期は。 DX の推進などコロナ後に向けた事業者支援を。
市営住宅における家具・転倒防止金具の設置は、滑川由里。質問、総務省や県では地震による日頃の備えとして家具を金物で固定することを推奨している。しかし、市の市営住宅の入居のしおりにはそのような記載はなく、一方で壁に穴を開ける行為は退去時に原状回復義務が生じるとの記載がある。 地震発生時の被害を最小限にするため、家具・転倒防止金具の設置は原状回復義務の対象外とすべきである。先日、家具・転倒防止金具は免除対象になると聞いたが、改めて対応を伺いたい。また周知方法や入居のしおりの改定等について見解を伺いたい。当弁、来年度の入居のしおり改定に合わせ、家具の転倒・落下防止のために設置した金具の穴については原状回復を求めないことを明記する。さらに、水戸市営住宅だより等を活用し周知していく。写真、家具転倒防止金具。写真終わり。その他の質問。コロナ禍による特定繁華街への支援は、学校給食室へのエアコン設置を、図書館の電子書籍の充実と ICT 活用による読書活動支援を、高倉不二夫。質問、近年のデジタル化の進展で電子書籍が急速に普及し、コロナ禍では手軽に読める有用性が評価されている。括弧1、図書館の電子書籍の充実により利用者が増える可能性もあると考えるが、市、図書館での利用状況と今後の取り組みについて伺いたい。括弧2、教育現場での ICT 活用策として、図書館の電子書籍を学校で有効活用することにより、子どもたちの読書活動を支援できると考えるが、見解を伺いたい。答弁、括弧1、現在提供している電子書籍は約8000点で、今年度は8月までに4400件の利用があった。市民利用のさらなる拡大に向け、利用者ニーズに沿った電子書籍の充実を図る。括弧2、学校と図書館が連携し、電子書籍の自由な使用を可能にするなど、一人一台端末を活用した読書活動の推進に努める。写真、電子書籍の閲覧。写真終わり。その他の質問、包括的支援体制の構築に向けた市の取り組みは、高齢者世帯のエアコン設置補助制度の創設を、スクールサポートスタッフのさらなる活用を、都市計画道路34177号緑橋線の見直しは、松本克久。質問、市では都市計画道路として82路線を決定しているが、長期未着手となっている路線もある。都市計画道路34177号緑橋線については、平成9年度に都市計画決定されてから20年以上が経過したが、一向に事業化される見込みがない。建物所有者にとって固定資産税が大きな負担になるケースも生じていることから、早期に事業の必要性を検討し、廃止とするのであれば、今年中に廃止すべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁、20年以上の長期未着手路線については、整備の必要性の検証を行っている。緑橋線については、今後、廃止に向けた市民意見公募や地元説明会、都市計画審議会への諮問等、廃止、変更に必要な手続きなど、今年度中の廃止に向け最大限の努力をしていく。写真、都市計画道路34177号緑橋線。写真終わり。コロナ禍における移住・定住促進の取り組みは、後藤道子。 質問。令和元年の人口動態調査において、社会動態は145人増加したものの、自然動態が718人減となった。コロナ禍において、新しい生活様式が取り入れられる中、東京から地方へ生活拠点を移す動きが見られることから、転入を増加させるべきと考える。そこで、括弧1、これまでの移住・定住促進策と実績。括弧2、農業振興や企業誘致など、今後の移住・定住促進策について、それぞれ伺いたい。また、地域おこし協力隊が、期間終了後も定住してもらうようにすべきと考えるがどうか。答弁、括弧1、企業や商業施設等の立地促進により、18件の新増設を支援し、約250人の新たな雇用を創出した。括弧2、オンライン合同企業説明会など、UJI タウン促進事業にさらに注力する。地域おこし協力隊等により、就農希望者の定着に取り組む。写真、昨年の学生向け企業セミナー。写真終わり。その他の質問、資源物の項目ごとの最終処分方法は、プラスチック用分別ゴミ袋の導入への見解は、市役所コンビニでのゴミ袋や処理券の販売を、業種別ガイドライン周知徹底と安全宣言を PR する施策を、森雅義。質問、茨城アマビエちゃん登録が進む中、県等のホームページで感染防止対策の業種別ガイドラインを確認できず、正しい対策を行えているか不安を感じる事業者の声がある。他の自治体では対策に取り組む事業者に確認し、安全性を保証するステッカーを配布するなど、事業者を支援する施策を行っている。本市においても、事業者が安心して営業できるよう、ガイドラインの周知徹底を図り、感染防止対策を PR するステッカー配布等に取り組んではどうか。答弁、市コロナ関連ホームページのトップに、業種別ガイドラインを掲載し、簡易的に確認できる構成とする。また、電話窓口相談等により、事業者の不安解消に努める。議員提案のステッカー配布等を含め、実施の検討を県に呼びかける。写真、茨城アマビエちゃんチラシ。写真終わり。その他の質問、受診・相談センターと検査体制の整備を。インフルエンザ予防接種費用の助成拡大を。テレワーク導入とサテライトオフィス支援を。危険な東海第二原発の再稼働に反対の表明を。田中正樹。質問、県知事は県漁業協同組合とともに、福島第一原発からの汚染水海洋放出に反対の立場を表明した。原発事故後、地元漁業者は風評被害に苦しんできた。東海第二原発を再稼働させれば、膨大な量の汚染水が排出されるが、市は黙認するのか。また、汚染水の情報は、県民最大の関心事だが、日本原電は肝心な箇所を公開していない。直ちに公開を求めるべきと考えるがどうか。危険な原発再稼働には反対し、市民の命を守るべきである。答弁、国に対し、県市長会と県町村会の連名で、処理水の処分方法等にかかる要望をした。 引き続き県内自治体と連携を図り、この問題に取り組む。また安全対策等の情報は原則公開とするよう日本原電に要請する。今後も市民の声を十分考慮して再稼働の是非を判断する。写真、東海第二原子力発電所。写真終わり。その他の質問。豪雨に備えた石川川及び藤井川の水害対策を。不要な藤井川ダムの水利権の見直しを。コロナ禍の米農家を救う市独自の支援策を。会計年度任用職員の処遇改善を。飯田正美。質問。公務で働く非正規職員の処遇改善のため、会計年度任用職員制度が今年度からスタートした。括弧1、会計年度任用職員に期末手当が支給されることになったが、本市における支給割合は常勤職員より低くなっている。国では期末手当にかかる所要額を満額交付税措置したことからも、法の趣旨に基づき来年度から常勤職員と同割合にすべきと考えるがどうか。括弧に、会計年度任用職員が療養休暇等を取得すると休んだ分だけ無給となる。常勤職員との均衡に配慮が求められていることから、有給休暇として保障すべきと考えるがどうか。答弁、括弧1、支給割合を総合的に判断しており、2年かけて引き上げを行う。括弧2、運用上の課題を検証するとともに、他市の状況等を把握し、必要に応じて制度の見直しを検討する。イラスト、会計年度任用職員。イメージ、イラスト終わり。その他の質問。国勢調査の意義と重要性は。国勢調査における調査員の選任状況は。茅場地区における補助整備の概要と進捗は。幹線指導10号線整備の進捗状況と今後の見通しは。栗原文隆。質問、幹線指導10号線吉沢元石川線は、吉沢町から茨城町方面を結ぶ幹線道路である。国道6号からの抜け道になっており、特に朝夕は車の交通量が多く、歩道がない区間などでは非常に危険な状態となっている。歩行者と車両が分離され、安心して通行できるよう、一刻も早い道路整備が望まれる。そこで、これまでの進捗状況と今後の見通しについて伺いたい。答弁、調整池から国道6号方面への延長250メートルの整備が完了し、現在は国道6号交差点付近の用地取得を進めている。用地取得完了後は国道6号交差点までの整備を完了させ、順次大和田十文字方面への整備計画を進める予定である。引き続き地権者の理解、協力を得ながら事業の早期完成に向けて鋭意努力する。写真、幹線指導10号線、吉沢元石川線。写真終わり。その他の質問。第2最終処分場跡地整備の進捗と今後の計画は。多くの市民の意見を聞く機会の創出を。五十嵐宏。質問、市民懇談会は、地区会と市が地域の課題や要望等について意見を交わす貴重な場である。しかし、地区会の負担が大きいとの声があり、開催方式を 公募に変更したところ、昨年度は1地区開催という結果だった。今後市民懇談会の開催を継続しながら、より多くの市民から意見を聞く機会を新たに設けるべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁、新たな取り組みとして共通のテーマのもと、複数の地区会と対話する市民懇談会の開催に向けて協議を進めている。また各種団体との行政懇談会の実施や市政モニターからの意見聴取、インターネットモニターアンケートの実施等、さまざまな方法で市民の声を聞いている。今後も校長の最適な方法・体制を検討し、市民の声に耳を傾ける機会の拡充に努める。写真、令和元年度市民懇談会、時は地区。写真終わり。その他の質問、ヨークタウン水戸周辺の歩行者安全対策は。ヨークタウン水戸周辺の渋滞緩和対策は。交差点等における逆走予防対策を。教職員の負担軽減策としてハード面での衛生対策を。綿引健。質問、教育現場では感染拡大防止に向け消毒や換気等を行っている。今後は冬に向けて気温が低下し、室内換気の制限が予想されることから、消毒や感染防止策を含めた衛生対策としてハード面のさらなる充実が必要と考える。そこで空気清浄機やオゾン除菌脱臭機等のウイルス不活化装置を導入すべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁、各学校では30分に1回以上、2方向の窓で換気しており、冬場も同様の対策を行う。空気清浄機は一部の学校で保健室等に設置している。またオゾンガスによる感染力抑制装置は教室等での導入事例を注視していく。今後も国の衛生管理マニュアルに基づき、適切な感染症対策を行い、児童生徒が安全で安心して学べる環境づくりに努める。写真、空間除菌用オゾン発生装置。写真終わり。その他の質問、学校での消毒作業の状況と外部人材活用は。コロナにかかる学生支援策と周知方法は。コロナにかかる学生支援策の新たな展開は。
資源ごみの収集回数拡大等の詳細は。須田博勝。質問、4月からゴミの収集方法が変わったため、市民から苦情の声が出ていた。特にプラスチック製の容器や包装等の量が想像以上に多く、各家庭でも次の収集日まで保管することに苦慮している。6月議会において、これらの課題に関する議論がなされ、市民の関心も高まっているが、今後の資源ゴミの具体的な収集方法や、スケジュールの詳細について伺いたい。答弁、プラスチック製容器等の資源ごみについては、収集回数を現在の月2回から月4回に増やすために、収集車両の増車にかかる議案を今定例会に提出した。収集エリアの適正化や収集車両の確保等に時間を要することから、令和3年4月から開始を予定している。今後も市民生活に混乱が生じないよう、ゴミ収集の適切な対応を図る。写真、大量の資源ゴミ。写真終わり。その他の質問、特定繁華街における感染症収束のアピールを。旧国道6号 県道水戸神栖線を整備し、渋滞解消を。学校教育用タブレット端末の更新時の費用負担は。市の未来に向けてのコロナ対策は。福島達三。質問。1。コロナ対策にかかる市長説明で、大工町、泉町の特定繁華街の感染拡大防止に取り組み、収束が図られた、と発言があった。収束の根拠は、2。感染症をいち早く収束させ、市民が安心して暮らすための基盤づくりに力を注いだ、と発言があったが、ワクチンはいつ市に供給されるのか。市民の安心安全のためには、ワクチンが最大の対策と考える。3。市の医療体制、防疫体制が重要だが、感染症対策特別チームとはどのようなものか。答弁。1。県のローラー作戦に連携、協力して取り組んだ結果、感染拡大の兆候が見られなかったことから収束したと考える。2。ワクチン接種の実施に向け、国の動向を注視する。3。職員を増強するなど、保健師等の専門職が、専門性の高い業務に専念できる環境づくりを主眼とした。写真、PCR 検査の様子。写真、終わり。